おはようございます。今日もウィークリー神谷よろしくお願いします。神谷さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
で、今日のテーマはですね、日本の経済についてお話をしていきたいんですけど、
はい、
まあ、日本経済ね、もう何十年ともずっと停滞というか、停滞どころか落ちてる感じだと思うんですけども、はい、まあ、どうして日本経済は良くならないのかということを今日ちょっとお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、日本の経済は、今良くないんですよね。
良くないです、
ね。
はい、
これなんで他の国は割とこう欧米の方はアメリカなんかそれこそ本当にイケイケどんどんの、ね、あの好景気じゃないですか、はい、今日本は全くその要素ないんですけど、
はい、
これ日本だけがこうなっちゃってるっていうのは理由がやっぱりあるんですか？
ありますね、
うん、
はい、
なんですか？
日本人がバカだからですねそうでしょ。
どういうことでしょうか？
いや騙されてるからですよ。
誰に？
いや、アメリカとかに、
うんうん
うん、
これはどういう、ちょっと分かりやすく説明してい
く。いや、だから、はい、どんどん貧しくなる制度を自民党が作るんですよ、国民を貧しくするために、はいはいはいはい、例えば郵政の民営化とか、
はい、
意味なかったじゃないですか、
うん、
全然それでね、うん、何もなくなってないし、うん、あとはその、ね、結局郵政民営化すると財政投資って予算がなくなっちゃって公共事業とか落とさられなくなるんですね、うん、ただね、その地方で土建業やってたら仕事がなくなっちゃって、
うん、
はい、どうすんのって話ですよ、
うん、
はい、そこにね、なんか談合があって利権があってとか、談合って良かったんですよ、皆さん。
なんか談合って悪いことっていうふうに私たちもメディアから洗脳を受けてますけど、
うん、いや、談合して値段が下がらないようにして、うん、みんながそれなりに儲かるようにやってたわけですよね、
うんうんうん、
それがダメだダメだって言ってやった結果、いや、それでね、もっと競争が盛んになって社会良くなったらいいけど、うん、結局ね、ゆうちょうを民営化して、で、ね、あの財政投資潰して公共事業の予算削って、いや、良くなったのって話ですよ、
うん、貧しくなってるわけですね。
貧しくなってるでしょ、
うん、
で、あとは構造改革だと、そういう談合とかね、はい、一部の人たちがやるのはいけないんだって、
はい、
規制緩和、緩和だ って、うん、規制どんどん緩和してた結果ですね、外資がどんどん入ってきて、うん、で、結局全部外資に買われるっていう、うん、そういう状況ですよね。
国益がどんどん外に、
はい、
ね、流れていってしまう、うん、
だから確かに競争は大事です、
はい
はい、で、あの透明化も大事だと思います。そこは僕何の異論もありません。ただ国内企業と海外企業はちゃんと差をつけておくべきですよ。
うん、
それはどこの国も本当はもともとやってたんでね、
はい、
でもそれで困るのはグローバル多国籍企業ですよ、
うん、
はい、彼らは金さえ、あ、まあ、皆さんも分かると思いますけど、経済ってね、金持ってるのと金持ってないのが競争したら絶対金持ってる方が有利なんですよ、
うん、
大量に安く仕入れて、
うんうん、
安く売って、うん、それでも利益取れるじゃないですか、
はい、
安く仕入れてるから、小さいのはそもそも、ね、仕入れることすら、ね、まんまならないですから、大体高い値段で買わされるでしょ、もう僕も本当小売業やってましたから分かるんですけど、もう大手なんか僕たちの仕入れのより安く物を売っちゃうわけですよ、
うん、
赤字で
立ち打ちできないし、
じゃあなんで赤字でそんな、ね、物売れんのと言ったら、
うん、
いや、他で物買ってくれればそれはもう広告費だと、
うん
うん、いう理論で、もうそうやって仕入れるよりも安く、だから僕らも聞きましたもん、業者に、なんであんな値段で売ってんのと、俺たちが仕入れるより安いじゃんっつって、
うん、
いやいや、僕らもこのぐらいの値段で卸してるんですけどとかって言って、まあでも僕らより安く卸してるんですよとかね。だから経済って本当に金持ってるところが勝つんで、完全な自由競争にしたらそしたら金持ってるやつが勝つに決まってるじゃないですか、
うん、
はい、
そういう意味ではその人たちになんていうの、強いルール、その人たちが得するようなルールに変えられてるっていうことなんですね。
どんどん変えられてます、はい、
政治を使って。
そうで、その時にその政治家を買収するっていうのは、まあ、最近たくさんもされてると思いますけど、なかなか難しいんですよ。じゃあ何をしてきたかっていうと、はい、要は自分たちの手下を送り込むわけですよ、政府の中に、
はいはい、
こうご意見番として、
はい、
で政治家のブレーンみたいな形にして政策決めさせるわけですよ。
なんかもういろんな人の顔が浮かんできちゃったんですけど、はい、
で、いや、グローバル化が大事なんですと、規制緩和ですと、
うん
うん、
言葉が綺麗ですよね、
透明化ですと、
言葉がすごい、
ね、日本人は利権をね、あれして談合ばっかりしたらダメなんです、
はい、
で
聞こえがいいですよ ね、
ね、うん、で僕も昔そう思ってました。
私もそう思ってました、
はい
はい、
けどもういい加減気づきましょうみんなって話ですよ、はい、やってきた結果どんどんね、
うん、
社会がダメになるわけです、
うん、
だから例えば派遣労働とか認めちゃいましたけど、
うん、
あんなの要は手のいいアルバイトでしょね、派遣労働って、はい、で社会保障とかもちゃんと入らずに、うん、要は安く人使えるだけですよ、
うん、
でそんなことやってるからどんどん日本人の賃金下がるでしょ、
うん、で都合悪くなったらすぐ首切れるし、ね、
はい、
うん、
でそうどんどん日本人の賃金下がる。で最近だったら外国人労働者ですよね、 外国人労働者はやっぱり日本よりまだ経済貧しい国とかあるから、そこから連れてきて安い賃金で働かせるわけですよ。でその人たちもできる仕事って当然あるから、同じ人間だからね、言葉さえ使えれば日本人で働けるんで、
はい、
でそれが増えれば増えるほど日本人の賃金まだ上がらないですよ。でそうこうしてる間にみんなお金がないからって言って、ね、やっぱ経済に不安があるんで子供を作んないでしょ、だから人口減るでしょ、
はい、
だまた絶対人手が足りないってなって、ちゃんと国民にお金が回ってて、うん、みんなが安心できてたら人口って増えるんですよ、
うん、
普通にやってればね、
はい、
それが今もう経済もしんどい、それからとこの間話した食も悪い、だからねこれもまあ皆さん嘘だと思って調べてありますけど、男性の精子の量とか減ってんですよ、女性の卵子も変形奇形が多かったりするんですよ、うん、だから不妊がねどんどん増えてる、だから政府は不妊治療でお金出すとかって言っても国民はノーって言わないでしょ、
はい、
すごいタイミングでしたよね、あれもね、
うん、
ワクチンを大量打つと同時に、はい、不妊治療は税金が効きますみたいな、
はい、
じゃあこれから不妊の人が増えるんですねっつって、
もう
合図じゃないですか、
はい、
でその不妊治療の、まあ、薬だったり技術だったり、それは国産で例えば、まあ、不妊治療を専門にやってるね、そういう医療機器メーカーとか製薬会社とかあって、それが完全な日本企業だったらまだいいですよ、そこにお金がいくから、うん、で日本人が税金で払ってもらうわけでしょ、
うん、
不妊治療の治療費がどこの企業に流れるかみんな見といてくださいよ、
は
い、外資、
そりゃそうですよね、
日本人が一番金使ってるのは社会保障費、医療費です、
はい、
ね、それが日本人のポッケに入るんだったら経済回るんですよ、
う
ん、
そりゃそうですよね、
それが外資に流れるから、だからいくら日本これからね、僕ら賛成党も財政出動するべきだと思ってるわけですよ、ね、どんどん、ね、積極財政すべきだと思うけど、その前にやるべきことはバケツに穴開いてんだから、
うん、
バケツ穴を塞ぐことです。それは何かというと外資に金が流れることです、
うん、
だから外資に金が流れないような仕組みにしてから、もしくは外資が自由に参入できないような規制を作ってから、うん、お金をボーンと流して、うん、日本人の間で国内で金がたくさん回転する仕組みを作らないと日本の経済は良くならないんです、
うん、
だから本当に先にやることはバケツの穴を塞ぐこと、ね、そしてお金を流して日本人の賃金を上げていく、だから派遣労働とかもやめたらいいんですよ、うん、そしたら仮に日本人の所得が今の3倍だから、GDP1500 兆ぐらいになったとしてもですね、全然日本はインフレになりませんから、
うん、そこ心配してる方ね、うん、結構いらっしゃいますけど、
はい、うん、だからそういうことをやればいいのに政府が麻薬のことをやってるんですよ、ずっと、ね、引き締めるし、プライマリーバランスがどうのこうのとか言って金はね全然積極大してやらないし、
うん、
ね、で競争だ競争だって自由化して、結局日本人の賃金が下がり、グローバル企業にどんどん建物とか土地とか買われてるわけでしょ、本当ね、もう亡国の一途ですよ、なんでこんなこと分かんないのと、で多分気づいてる国会議員いるけど、そんなこと言うと多分自民党とか追い出されるでしょうね、実際郵政民営化の時追い出されたじゃないですか、平松武さんとか、でも彼らが言ってたことが楽しかったんですよ、
うん、
今から思えば、
そういうことですよね、
ね、
うん、
なんかみんなね、本当に日本人地方省が多いから、郵政民営化のこととか、あともっと関係ないけど経済とは関係ないけどイラク戦争のこととか思い出したらいいですよ、今ウクライナとかと揉めてるからね、テレビが言ってる通りに言うとミスリードされるので、なんでって言ったらテレビは金もらってるからですよね、前もマスメディアの話したと思いますけど、テレビは金で動くんで、金払ってるやつらの言うこと聞くんですよ、国民の幸せとか日本経済の発展とか考えてないんで、マスコミは自分たちがいかに視聴率とか上げてスポンサーがたくさんお金もらうかのために、彼はそういう行動原理で動いてるから、マスコミでね、まあそんなこと言って、いや俺は違うよって人いるかもしれないけど、まあ確かにいると思う、そういうジャーナリストも、けどほとんどの人はそうじゃない、だからマスコミの言う通りに、政治を考えてやった結果が今ですよ、ね、でまあ何回も言いますよ、ごめんなさいね、僕なんか偉そうにいつも言ってますけど、僕もそうだったんです昔は、はい、でも僕は地方省じゃないので、あれおかしいなと、なんかいつも同じパターンでやれてるけど、うん、これこのパターンがダメなんじゃないみたいな、パターン化してるわけですよ、
うんうん、
もうもはや水戸黄門なんですよ日本の政治が
ワンパターン、
ワンパターンなんですよいつも、水戸黄門って皆さんワンパターンでしょ、
うん、
もうワンパターンに、ね、日本人水戸黄門好きなんですよ、
はい、
ワンパターンだけど、
はい
はいはい、うん、だから日本人ね、もう経済とか政治もこのワンパターンでやれてますね、
うん、
だからそのことに気づいてやっぱりもうやらないといけないと、
うん、
いうことを今日はぜひ、はい、だから日本経済ね、日本人もうこれ以上働けないんですよ、一生懸命働いてるから。まあ引きこもりが115万人いるんで、こいつらはですねちょっと外に出てもらえていいよね、こいつらってまだ怒られるけど、まあ、働けない人たちはちょっと働いてもらわないとね。もう外国人労働者が200万人ぐらい来てるんで、ね、外国人入れたくないんだったら日本人が頑張って働くしかないんだけど、まあ、働けないんですよね、働かないというか。まあでもそういう人たちを除いて日本人は基本的に勤勉で一生懸命働いてますから、これ以上働け働けって言うと死んじゃうんで。
いやもう世界で一番働いてるんじゃないですか、労働時間って言ったら、
はい、もう僕なんかね1日ね18時間ぐらい働いてますからね本当に朝起きてから寝るまで
一人ブラック企業
です、ね、実働期間18時間みたいな
自分で自分をどんどんブラックにしてますもんね。
そうこんなに働いてるのに全然日本が良くならないっていうですね。
うん、それはもうやっぱり仕組みがおかしい、
ね、そうです。だから政治がもう完全おかしいです、うん、でそれをずっとやってきたのは自民党だから、だから僕は自民党の中から変えれたらなと思って一回自民党入ってみたんですけど、はい、まあ壁が厚いし、うん、で結局自民党の中で力を持つためにも金が必要だからなんじゃそらみたいな、うん、結局ミイラ取りがミイラになるのかよってい う、ね、うん、だからみんなね自民党でトップを取ったら日本を変えられると思ってるかもしれないですけど、いや無理です、総理になっても僕無理だと思う、うん、だからじゃあ何を変えないといけないの、総理じゃないですよ、変えるのは国民の意識です、
うん、
はい、まあ、次回そんな話をはい、中心にやりたいと思います。
なるほど、はい、ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。